標準模型を超える物理学。2012年、CERNの大型ハドロン衝突型加速器 LHC でヒッグス粒子の発見が確認されたとき、標準模型 SM は理論上完成していました。予測されたすべての粒子が発見され、その方程式は驚異的な精度で実験的検証を通過していました。しかし、物理学の雰囲気は終結ではなく、不完全さの感覚でした。ニュートンの法則がアインシュタイン以前に、または古典物理学が量子力学以前にそうであったように、標準模型は私たちがテストできるスケールではあまりにも成功していましたが、より深い問いに答えることができませんでした。それはほぼ完璧な地図でしたが、風景のごく一部に過ぎませんでした。重力、欠けている力。最も明白な欠落は重力です。SM は知られている4つの基本的な力のうち3つを記述します。電磁気、弱い相互作用、強い相互作用。アインシュタインの一般相対性理論、GR によって記述される重力は完全に欠けています。これは単なる見落としではありません。一般相対性理論は重力を時空の曲がりとして扱い、滑らかな幾何学的フィールドとします。一方、SM は力を粒子によって媒介される量子状として扱います。重力を同じ方法で量子化しようとすると、正規化できない無限大に直面します。標準模型と GR はまるで2つの異なるオペレーティングシステムのようです。それぞれの領域で優れていますが、根本的に互換性がありません。それらを統合することは、現代の物理学における最大の課題かもしれません。ニュートリノの質量。SM はニュートリノに質量がないと予測しています。しかし、1998年の日本のスーパーカミオカンデ検出器を皮切りに、世界中で行われた実験により、ニュートリノが異なるフレーバー、電子、ミューオン、タウカンで振動することが示されました。振動には質量が必要です。これは標準模型を超える物理学の初めての確認された証拠でした。この発見はカジタとマクドナルドに2015年のノーベル賞をもたらしました。ニュートリノは非常に軽く、電子の少なくとも100万分の1の軽さです。それらの質量は SM では説明できませんが、シーソー機構、無菌ニュートリノ、または初期宇宙との関連など、新たな物理学を示唆する可能性があります。一部のシナリオでは、重いシーソーニュートリノがレプトジェネシスを可能にし、初期宇宙でレプトンの非対称性が生成され、それが後に観測される物質反物質、非対称性に変換されます。暗黒物質。SM が記述する可視物質は、宇宙の 5% 未満を構成しています。残りは目に見えません。暗黒物質、宇宙の約 27% は重力を通じてのみ現れます。銀河は可視物質が許すよりも早く回転し、銀河団は予想以上に光を曲げ、宇宙マイクロ波背景放射には追加の目に見えない質量が必要です。SM のどの粒子もこれを説明できません。ニュートリノは軽すぎて、早すぎます。通常の物質はあまりにも希少です。理論は新たな粒子を提案しています。WIMP、弱く相互作用する大質量粒子、アクシオン、無菌ニュートリノ、またはもっと奇妙なもの。しかし、地下検出器、衝突実験、天体物理学的調査による数十年にわたる探索にもかかわらず、暗黒物質は依然として捉えられていません。暗黒エネルギー。さらに神秘的なのは、宇宙の加速膨張を駆動する暗黒エネルギーです。1998年に超新星観測を通じて発見された暗黒エネルギーは、宇宙の約 68% を構成します。原理的には、量子上の真空エネルギーとして説明できるかもしれません。しかし、単純な QFT 計算は、真空エネルギーの密度が120桁も、大きすぎるという物理学史上最悪の予測を行います。この宇宙定数問題は量子上理論と重力の間の最も鋭い対立かもしれません。標準模型は暗黒エネルギーについて何も語っていません。これは 宇宙の理解における大きな空白です。階層問題。もう一つの深い謎は、ヒッグス粒子そのものにあります。ヒッグスの質量は125ゲブと測定されています。しかし、量子補正はそれを、プランクスケール、10ゲブに押し上げるはずで、奇跡的な打ち消しがなければなりません。なぜ重力の自然なエネルギー規模に比べてこれほど軽いのでしょうか。これが階層問題です。ヒッグスは異常なまでに微調整されているように見えます。物理学者は超対称性、スジーのような新たな物理学を疑っており、これはヒッグスの質量を安定化させるパートナー粒子を導入することで危険な補正を打ち消す可能性があります。自然性に関する議論には、動的解決法から可能な真空の風景における人類学的推論までが含まれます。物質反物質非対称性。SM にはある程度の CP 対称性の破れが含まれますが、現在の宇宙が物質で満たされ、物質と反物質が同等に存在しない理由を説明するには十分ではありません。上記で述べたように、レプトジェネシス、しばしばニュートリノの質量のシーソー機構に結びつくのようなメカニズムは SM を超える物理学がバランスを傾ける説得力のある道を提供します。いしくも不完全な絵。標準模型は時折物理学で最も成功した理論と呼ばれます。その予測は実験と10から12桁の精度で一致します。粒子加速器や実験室で私たちが見るほとんど全てを説明します。しかし、それは不完全です。重力を無視します。ニュートリノの質量を説明できません。暗黒物質や暗黒エネルギーを説明できません。階層問題や物質反物質非対称性のような深い謎を解決していません。物理学者は今、歴史の中でおなじみの瞬間に直面しています。ニュートンの力学が相対性理論に道を譲り、古典物理学が量子力学に道を譲ったように、標準模型は最終的に何かより深いものに道を譲らなければなりません。聖杯統一理論。最終的な目標は大統一理論、ガッツ、または万物の理論、トエです。すべての4つの力を統一し、すべての粒子を説明し、最小スケール、量子重力から最大スケール、宇宙論まで一貫して機能する枠組みです。これが現代物理学の聖杯です。そのため、研究者は加速器をより高いエネルギーに押し上げ、巨大なニュートリノ検出器を構築し、望遠鏡で宇宙をマッピングし、大胆な新しい数学的アプローチを発明しています。次の章では、主な候補を探索します。超対称性、筋物質粒子と力粒子の間の対称性。弦理論と M 理論粒子が振動する弦であり、グラビトンが自然に現れる。余剰次元カルツァ・クラインの初期のアイデアから、現代のランドール、サンドラムモデルまで。その他のアプローチ、ループ量子重力や、全近的安全性など。これらのアイデアはそれぞれ、ドグマとしてではなく、科学の裁量の形として生まれました。亀裂に気づき、新しい理論を構築し、現実に対して、それらをテストすることです。超対称性、次の大きな対称性？物理学には対称性を通じて統一する長い歴史があります。マクスウェルの方程式は電気と磁気を統一しました。特殊相対性理論は空間と時間を統一しました。電弱理論は4つの基本力のうち2つを統一しました。すべての前進は自然に隠された対称性を明らかにすることから生まれました。超対称性、または物理学者が愛情を込めて呼ぶスジーは、次の大きな対称性が、見た目上異なる二つの粒子カテゴリー、物質と力を結びつけるという大胆な提案です。フェルミオンとボソン、物質体力。標準模型では、粒子は大きく二つのファミリーに分かれます。フェルミオン、スピン1、2、クォークやレプトンを含み、物質の構成要素です。それらの反整数スピンは、パウリの排他原理に従うことを意味します。同一のフェルミオンは同じ状態を占有できません。これが原子が構造化された殻を持ち、物質が安定している理由を説明します。ボソン、 整数スピン、光子、グルーオン、W および Z ボソン、ヒッグス粒子を含みます。ボソンは力を媒介します。フェルミオンとは異なり、同じ状態に集積することができ、これが、レーザー、光子や、ボース、アインシュタイン凝縮の存在を説明します。要するに、フェルミオンは物質を形成し、ボソンは力を運びます。超対称性の仮説。超対称性は、フェルミオンとボソンを結びつける対称性を提案します。知られているすべてのフェルミオンには、ボソン的なパートナーが存在し、すべてのボソンには、フェルミオン的なパートナーが存在します。クォークスウォーク。レプトンスレプトン。グルーオングルイーノ。ゲージ、ヒッグスセクター、ニュートラリーノ、B の、E の、ヒッグシーノの混合中性と、チャージーノ、E の、ヒッグシーノの混合帯電。フォティーノや、G のは、ゲージの固有状態に対する古い愛称です。実験は、実際には、蒸気の質量固有状態を探します。なぜこのような粒子世界の急進的な倍増を提案するのか？スジーは、標準模型が残した、最も深い問題のいくつかにエレガントな解決策を約束するからです。階層問題の解決。スジーの最大の魅力の一つは、階層問題を解決する能力です。なぜヒッグス粒子は、プランクスケールに比べてこれほど軽いのか。標準模型では、仮想粒子の量子補正は、ヒッグスの質量を膨大な値に押し上げるはずです。超対称性は、これらの発散を打ち消すスパーティクルを導入します。結果、ヒッグスの質量は、自然に安定化され、微調整は、必要ありません。少なくとも、自然なスジースペクトルでは。スジーと大統一。スジーのもう一つの動機は、力の統一にあります。強い力、弱い力、電磁気の結合定数をより高いエネルギーで、計算すると、標準模型ではそれらがほぼ、しかし完全には、一点で交差しません。スジーでは、スパーティクルの貢献により、結合定数が、約10、ゲブで美しく収束します。これは、非常に高いエネルギーでは、三つの力が一つの、大統一理論、ガツに融合する可能性を示唆しています。暗黒物質の候補としてのスジー。超対称性はまた暗黒物質の自然な候補を提供します。スジーが正しい場合、一つのスパーティクルは安定で電気的に中性でなければなりません。主要な候補は B の、B の、ヒッグシーノの混合である最も軽いニュートラリーノです。ニュートラリーノは弱くしか相互作用せず、ウィンプ、弱く相互作用する大質量粒子のプロファイルに適合します。それらが発見されれば、宇宙の欠けている 27% の物質を説明できるかもしれません。スジーの実験的探索。何十年もの間、物理学者は超対称粒子がすでに探査されたエネルギー規模のすぐ上に現れることを期待していました。レプ、セルン、1990年代、約100ゲブまでスジー粒子は見つかりませんでした。ペバトロン、フェルミラボ、1990年代、2000年代、スパーティクルは見つかりませんでした。LHC、セルン、2010年代、2020年代、最大 13.6 テブ、設計、14テブでの陽子、陽子衝突。大量の探索にもかかわらず、数テブのスケールまでスクォーク。グルイーノ、ニュートラリーノの証拠は見つかりませんでした。LHC でのスジー発見の欠如は失望を招きました。最小超対称標準模型 MSSM のような最も単純なスジーのバージョンは現在図よく制限されています。自然なスペクトルはより重い値に押しやられ、スジーがテブスケール近くに存在する場合、より多くの微調整を意味します。それでもスジーは排除されていません。より複雑なモデルは LHC の範囲を超えるか、簡単に検出できないほど弱い相互作用を持つ、より重いまたは、より微妙なスパーティクルを予測します。スジーの数学的美。現象論的動機を超えて、スジーは深い数学的優雅さを持っています。それは、相対性理論と量子力学に適合する。時空対称性の唯一の可能な拡張です。 超対称理論はしばしば計算が容易です。無限を抑え、QFT に隠された構造を明らかにします。原理論では、スジーは一貫性に不可欠です。それがなければ、理論には多気温やその他の病理が含まれます。自然がアクセス可能なエネルギーでのスジーを実現しなくても、その数学はすでに物理学を豊かにしています。超対称性の現状。今日、スジーは奇妙な位置を占めています。それは、標準模型を超える物理学のための最も説得力のある枠組みの一つであり続けます。階層問題を解決し、統一を支持し、暗黒物質の候補を提供します。しかし、実験的証拠はまだ見つかっていません。もし、LHC やその後継者が何も発見しなければ、スジーは我々の手の届かないエネルギー規模でしか実現しないかもしれません。あるいは、自然が全く異なる道を選んだのかもしれません。方法論、ドグマではない。超対称性は、科学的方法が実際に行動していることを示しています。物理学者は問題を特定しました。階層問題、統一、暗黒物質。彼らはそれらすべてを解決する大胆な、新しい対称性を提案しました。彼らはそれをテストする実験を設計しました。これまでのところ、結果は否定的です。しかし、それはアイデアが無駄だったという意味ではありません。スジーは、我々のツールを磨き、我々が何を求めているかを明確にし、研究の世代を導きました。エーテルやエピサイクルがそうであったように、スジーは最終的な言葉として生き残るかどうかに関わらず、より深い真実への踏み石であるかもしれません。原理論と M 理論。標準模型を超える物理学は、しばしばパッチによって動機づけられています。階層問題の解決、暗黒物質の説明、ゲージ結合の統一。原理論は異なります。それは特定の謎から始まりません。代わりに、数学から始まり、空間、時間、物質の私たちの全体の概念を再構築します。起源、失敗から生まれた理論。驚くべきことに、原理論は、万物の理論としてではなく、強い学力を理解しようとする失敗した試みとして、始まりました。1960年代後半、QCD が完全に発展する前、物理学者は、ハドロンの動物園を説明しようとしていました。彼らは産卵データにパターンを見つけ、共鳴が振動する弦によって、モデル化できることを示唆しました。1968年に、ベネツィアーノが導入した、デュアル共鳴モデルは、強い相互作用をハドロンが、小さな弦の霊気であるかのように記述しました。それはエレガントでしたが、QCD が強い力の真の理論として浮上すると、すぐに放棄されました。それでも、原理論は死を拒否しました。その方程式には、各物理学をはるかに超えるものに指し示すような、注目すべき特徴が隠されていました。驚くべき発見、グラビトン。理論家が、弦の振動を量子化すると、スペクトルには、必然的に質量のないスピン2の粒子が含まれることが分かりました。これは衝撃的でした。量子上理論は質量のないスピン2の粒子がユニークであることを示していました。それは重力の量子、グラビトンでなければなりません。ジョン・シュワルツが後に指摘したように、しかし驚くべき事実が明らかになりました。原理論の数学は必然的に質量のないスピン2の粒子グラビトンを含んでいました。ハドロンの理論として始まったものが偶然にも量子重力の構成要素を生み出していました。中心的なアイデア、点ではなく弦。弦理論の核心では、点粒子が小さな一次元の物体、弦に置き換えられます。弦は開いた、二つの終点を持つ、または閉じた、ループことができます。弦の異なる振動モードは異なる粒子に対応します。特定の振動は光子として現れるかもしれません。別のものはグルーオンとして。別のものはクォークとして。そして一つのモードは必然的にグラビトンとして。この単純な変化点から弦へは量子重力を悩ませる多くの無限を解決します。弦の有限のサイズはゼロ距離で爆発する。 相互作用をぼかします。超対称性と超弦。初期の弦理論のバージョンには問題がありました。タキオン、不安定性を含み、非現実的な特徴を要求していました。ブレイクスルーは超対称性の導入によって起こり、1970年代と1980年代に超弦理論につながりました。超弦はタキオンを排除し、フェルミオンを取り入れ、新たな数学的一貫性をもたらしました。しかし、問題がありました。弦理論はより高い次元でしか機能しません。具体的には、10の時空次元です。私たちが見る4つ、3つの空間、1つの時間。他の6つは、現在の実験では見えない、小さなスケールに圧縮、または巻きつけられています。このアイデアは、急進的に思えるかもしれませんが、完全に新しいものではありませんでした。1920年代に、カルツァ、クライン理論は、余剰次元が重力と、電磁気を統一できると示唆していました。弦理論はこのアイデアを復活させ、大きく拡張しました。5つの弦理論。1980年代半ば、物理学者は、弦理論が単一ではなく、5つの異なるバージョンで、存在することを発見しました。1、タイプ I 開いた弦と閉じた弦、向きつけられた弦と、向きつけられていない弦を含む。2、タイプ E や閉じた、向きつけられた弦、ヒキラル。3、タイプ IIB 閉じた、向きつけられた弦、キラル。4、ヘテロティック SO、32、ハイブリッド構造を持つ、閉じた弦。5、ヘテロティック EE 高い対称性を持つバージョンで、後に現実的な粒子物理学との接続に重要。それぞれは数学的に一貫しているように見えましたが、なぜ自然は一つを選ぶのでしょうか。超弦の第一次革命。1984年、マイケル・グリーンとジョン・シュワルツは、弦理論が量子異常を自動的に打ち消すことができることを示しました。量子上理論が慎重に設計しなければならない何か。この発見は、超弦の第一次革命を引き起こし、1000人の物理学者が、すべての力を統一する理論の候補として、弦理論に目を向けました。これは、量子重力が一貫しているだけでなく、必然的である、最初の真剣な枠組みでした。超弦の第二次革命、M 理論。1990年代半ばに、第二次革命が起こりました。エドワード・ウィッテンと他の人々は5つの異なる弦理論が競争相手ではなく単一のより深い理論の異なる限界であることを発見しました。M 理論。M 理論は11次元に存在すると考えられており、弦だけでなく、ブレーン、膜の略と呼ばれるより高次元のオブジェクトも含みます。1次元、ブレーンイコール弦。2次元、ブレーンイコール膜。9つの空間次元までの高次元ブレーン。これらのブレーンは、豊かな、新しい可能性を生み出しました。宇宙全体が、より高次元の空間に浮かぶ3ブレーンとして存在し、重力が、体積に漏れ出し、他の力は閉じ込められたままになる可能性があります。このイメージは、ランドール、サンドラムのような現代の余剰次元モデルに、インスピレーションを与えました。注目すべき例、カルツァ・クラインと、ランドール、サンドラム。カルツァ・クライン、1920年代、重力と電磁気を統一するために5番目の余剰次元を提案しました。このアイデアは、何十年も棚上げされていましたが、弦理論はそれをより壮大な形で復活させました。圧縮された余剰次元は、弦モデルの中心的な特徴のままです。ランドール、サンドラム、1999、歪んだ余剰次元を提案し、私たちの宇宙がより高次元に埋め込まれた3ブレーンであるとしました。重力は体積に広がり、他の力よりも弱い理由を説明します。このようなモデルは、粒子加速器での可能な信号や、非常に短い距離でのニュートンの法則からの逸脱を予測します。実験的手がかりと課題。弦理論は大胆な主張をしますが、それをテストすることは非常に困難です。余剰次元、欠損エネルギー信号やカルツァ、クライン励起を通じて現れる可能性があります設定によっては、グラビトンや標準模型の場にも、 加速器の制約は通常、マルチテブの範囲に達します。グラビトン、質量のないスピンに粒子が予測されますが、単一のグラビトンを検出することは、現在の技術では不可能です。重力波の逸脱などの間接的な効果が可能です。超対称性、弦理論は、あるスケールで筋を必要としますが、LHC はまだ、スパーティクルを見つけていません。宇宙論、初期宇宙、インフレーション、宇宙マイクロ波背景放射は、現物理学の痕跡を含む、可能性がありますが、現在の結果は、決定的ではありません。課題にもかかわらず、弦理論は数学に肥沃な土壌を提供し、幾何学、トポロジー、アッズ、CFT、高次元での重力を、重力のない量子上理論に結びつけるのような、相対性に進展を促しました。理と論争。支持者は、弦理論が、統一理論への最も有望な道であると主張します。量子重力を含み、すべての力を統一し、グラビトンが存在しなければならない理由を説明します。批判者は、実験的確認がなければ、弦理論は経験科学から切り離されるリスクがあると主張します。可能な解の膨大な、風景、最大、は、ユニークな予測を抽出することを困難にします。両者は一つの点で同意します。弦理論は、物理学の考え方を変え、統一のための新しい言語を提供しました。万物の理論へ。超対称性が、標準模型を超える、次のステップであるならば、弦理論はその次のステップです。長年求められてきた万物の理論の候補です。その最も大胆な主張は、標準模型と重力を含むのだけでなく、これらが高次元で振動する弦の必然的な結果であるということです。グラビトンは追加の部品ではなく、組み込まれています。自然がこの道を選んだかどうかは、まだ発見されていません。フロンティアを探る、標準模型を超える実験。理論は、物理学の生命線ですが、実験はその心臓の鼓動です。超対称性、弦理論、余剰次元は、美しい数学的構造ですが、証拠によって生きるか死にます。それらが単なる推測以上であるためには、データに痕跡を残さなければなりません。物理学者は、これらの痕跡を探す巧妙な方法を考案しました。加速器、宇宙、そして時空そのものの構造の中で。加速器、スパーティクルとグラビトンの狩猟。セルンの大型ハドロン衝突型加速器、LHC は、世界で最も強力な粒子加速器であり、最大 13.6 テブ、設計、14テブのエネルギーで陽子を衝突させます。これは、標準模型を超える、物理学を探る人類の主要なツールでした。LHC での超対称性。スパーティクルの探索、アトラス及び CMS 実験は、スクォーク、グルイーノ、ニュートラリーノ、チャージーノを探して、データを精査しました。これらはしばしば、欠損エネルギーのシグネチャとして現れ、筋粒子が検出を逃れるためです。結果、数テブのスケールまで確認された筋粒子は見つかっていません。これは、最も単純な筋のバージョンの多くを排除し、自然な筋をより重く、より微調整された領域に押しやりました。グラビトンと余剰次元。カルツァ・クラインのモード、余剰次元が存在する場合、グラビトンや SM の場でさえ、質量を持つ、経験液として現れる可能性があり、リレプトン、リフォトン、リジェットチャネルでの共鳴として検出可能です。ランドール、サンドラムの信号、歪んだ、余剰次元は、スピン2の特徴的な角度パターンを持つ、グラビトン共鳴を生み出す可能性があります。結果、LHC の探索はこれまで証拠を見つけていませんが、マルチテブの範囲に限界を押し上げ、余剰次元のサイズ、歪み、幾何学を制限しています。マイクロブラックホール。一部の理論は、テブスケールで重力が強くなると、LHC の衝突で小さなブラックホールが形成され、粒子バーストで蒸発する可能性があると示唆しています。そのようなイベントは観測されていません。高精度実験、小スケールでの重力のテスト。余剰次元が存在する場合、ニュートンの重力法則は、短い距離で破れる可能性があります。ねじり天秤実験、 イエット・ウォッシュ、逆事情法則をサブミリメートルスケールまでテストします。現在は、数十ミクロン、50マイクロメートルです。結果、逸脱は見つかっていません。これらの実験は、特性長が、メートルを超える、モデルに依存広範な余剰次元シナリオを排除します。これらの卓上実験は驚くほど敏感で、加速器がアクセスできないスケールを探ります。重力波、量子重力への新たな窓。2015年に、リゴによる重力波の発見は、新たなフロンティアを開きました。余分な変更、修正された電波、一部の量子重力モデルや、余剰次元モデルは、GR からの逸脱、追加の変更、分散、または修正された、リングダウンを予測します。リングダウン分光法、ブラックホールの融合後の鳴り響きは、GR からの微妙な逸脱を明らかにする可能性があります。原子重力波、ビッグバンの波紋は、現物理学の痕跡を運ぶ可能性があり、LISA やアインシュタインテレスコープのような将来の観測所で検出可能です。これまでの観測は、現在の不確実性の範囲内で GR と一致していますが、より高い精度は驚きを明らかにする可能性があります。宇宙論、実験室としての宇宙。宇宙そのものが究極の粒子加速器です。宇宙マイクロ波背景放射、CMB、小さな揺らぎは初期宇宙をマッピングします。一部の原モデルは、ヒガウス的特徴や振動的特徴のような特定のシグネチャを予測します。インフレーション、宇宙の急速な膨張は、原理論に関連する場によって駆動された可能性があります。CMB での原子 B モードの検出は強力な手がかりとなるでしょう。暗黒物質の探索、スジーのニュートラリーノは暗黒物質の主要な候補です。ゼノンとラックス、ゼプリン、パンダクスのような実験は、核反応を通じてウィンプを探します。アクシオン、原理論はまた、共振キャビティや天体物理学的観測を通じて、検出可能なアクシオンのような粒子を予測します。これまでのところ、空は静かです。暗黒物質は検出されておらず、宇宙論データは明確な弦の痕跡なしで、ラムダ CDM モデルに適合します。現在の状況、制約、確認ではない。数十年にわたる探索は、スジー、余剰次元、または、弦のシグナルを確認していません。しかし、証拠の欠如は、不在の証拠ではありません。スジーは、LHC の範囲を超えるスケールや、目立たないスペクトルに存在する、可能性があります。これまでのゼロ結果は、スジーが、テブスケール近くにある場合、より微調整された、自然でないバージョンを支持します。余剰次元は、現在のプローブでは、隠れているかもしれない、より小さく、より歪んだものである可能性があります。原理論は、宇宙論を通じてのみ、アクセス可能な、非常に初期の宇宙にのみ、検出可能な痕跡を残すかもしれません。いくつかの高精度異常、例えば、ミュオンの G-2 測定やフレーバー物理学のいくつかの緊張は、興味深いが未解決のままです。それらは、継続的な精査を動機づけますが、SM をまだ覆していません。実験が言ったことは、パラメータ空間を狭めることです。それらは、スジーが存在しない場所、余剰次元がどれだけ小さくなければならないか、暗黒物質がどれだけ強くまたは弱く相互、作用するかを教えてくれました。前進の道。将来の実験は、より深く探ることを約束します。高輝度、LHC、HLLHC、約10倍のデータを収集し、より高い質量や稀なプロセスまでスジーを探ります。未来円形加速器 FCCHH100TEB の加速器の提案で、ガツ物理学が現れる可能性のあるエネルギー規模を探ります。LISA 2030年代初期宇宙からの原子信号に敏感な宇宙ベースの重力波観測所。次世代暗黒物質検出器弱い信号に対する感度で、ついにウィンプやアクシオンを捕まえるかもしれません。旅としての科学。標準模型を超える物理学の実験的物語は、失敗の物語ではなく、プロセスの物語です。 ゼロ結果は単純なモデルを排除し、私たちの理論を鋭くします。各制約は、より洗練された予測的な枠組みへと、私たちを導きます。テブスケールでの筋や、余剰次元の不在は、アイデアを殺すものではなく、新しい領域に押しやります。ラザフォードの緊迫実験が、プラムプディングモデルを打ち砕いたように、リゴが重力波の疑いを払拭したように、次の大きな発見は、突然やってくるかもしれません。そして全てを変えるかもしれません。万物の理論へ。何世紀にもわたり、物理学は、統一を通じて進んできました。ニュートンは、天と地を一つの重力法則で統一しました。マクスウェルは、電気と磁気を統一しました。アインシュタインは、空間と時間を統一しました。電弱理論は、二つの非常に異なる力が一つの側面であることを示しました。次のステップは、これまでで最も大胆です。四つの基本相互作用、強い、弱い、電磁気、重力を、単一の、一貫した枠組みに統一すること。これは、物理学の聖杯です。万物の理論、トエ。なぜトエが重要か。完全な統一は、単なる哲学的優雅さではありません。実際的かつ概念的に深い問題に取り組みます。量子重力、一般相対性理論は、プランクスケール、重、デブで崩壊します。量子重力理論だけが、ブラックホールや、ビッグバンの特異点を説明できます。自然性と微調整、階層問題と宇宙定数問題は、より深い説明を求めています。標準模型のパラメータ、なぜ粒子はそれらの質量と電荷を持つのか？なぜクォークとレプトンの3世代なのか？トエはこれらの謎を説明できるかもしれません。宇宙論、暗黒物質、暗黒エネルギー、インフレーションはすべて、統一スケールでの物理学に関連している可能性があります。トエは力を統一するだけでなく、スケールを統一します量子理論の最も小さな弦から最大の宇宙構造まで。超対称性と大統一。自然に実現する場合、超対称性、筋は、トエへの踏み石を提供します。階層問題解決、スパーティクルは、ヒッグスの質量に対する発散補正を打ち消します。ゲージ結合の統一、筋により、三つの力の強さは10、ゲブで美しく収束し、大統一理論、ガッツを示唆します。暗黒物質の候補、ニュートラリーノは、宇宙の暗黒物質に、自然な説明を提供します。筋にインスパイアされた、ガッツ、SU、5、SO、10、または E など、は、超高エネルギーでは、クォークとレプトンがより大きなマルチプレットに統一され、力が単一のゲージグループに融合することを想像します。しかし、筋は、まだ実験に現れていません。それが我々の手の届かないスケールにのみ存在する場合、その統一力は、魅力的だが隠されたままかもしれません。弦理論、量子重力とグラビトン。弦理論はさらに進みます。標準模型をパッチする代わりに、その基礎を書き換えます。弦、点ではない、すべての粒子は、小さな弦の振動です。グラビトンは、自然に現れる、質量のないスピン2の霊気は必然であり、量子重力が組み込まれていることを意味します。統一、異なる振動モードは、すべての基地の粒子、クォーク、レプトン、ゲージボソン、ヒッグスを単一の枠組みで生み出します。余剰次元、弦理論は10の時空次元を要求します M 理論は11を要求し、隠された次元は圧縮、または歪んでいます。このビジョンでは、統一は偶然ではありません。それは、幾何学です。力は、余剰次元のトポロジーによって形作られた、異なる方法で弦が振動するため異なります。M 理論とブレーンの世界。5つの弦理論が相対性によって、つながっているという発見は、M 理論、より壮大な枠組みにつながりました。弦、膜、そして高次元のブレーンを含む。私たちの宇宙が、より高次元の空間に埋め込まれた3ブレーンである可能性を示唆します。重力が他の力よりも弱い理由、余剰次元に広がるためや、マルチバース内に 複数の宇宙が存在する方法を自然に説明します。M 理論はまだ不完全ですが、これまで試みられた問いへの最も野心的なステップを表します。量子重力への他の道。弦理論と M 理論は唯一の道ではありません。物理学者はそれぞれ異なる強みを持つ複数の枠組みを探っています。ループ量子重力、LQG、時空を直接量子化しようとし、プランクスケールで空間が離散的であると予測します。全近的安全性、重力は非自明な固定点のために高エネルギーでも良好に振る舞う可能性があると示唆します。因果動的三角形分割、CDT、単純な幾何学的構成要素から時空を構築します。ツイスター理論とアンプリチュードヘドラ、時空と散乱振幅を再構する新しい数学的枠組み。これらのどれもまだ弦理論の統一範囲に匹敵しませんが、探索の豊かさを示しています。実験の役割。問いは最終的にテスト可能でなければなりません。プランクスケールは現在の実験をはるかに超えていますが、物理学者は間接的な証拠を探します。加速器、筋粒子、余剰次元、またはマイクロブラックホール。高精度テスト、短いスケールでのニュートンの法則からの逸脱。重力波、異国の変更や高次元からのエコー。宇宙論、インフレーションの痕跡、暗黒物質の候補、または弦理論が予測するアクシオン。これまで、問いは手の届かないところにありますが、すべてのゼロ結果は可能性を刈り込みます。義と挑戦。本当の問いは、物理学を統一するだけでなく、人間の知識を統一します。量子力学と相対性理論、ミクロとマクロ、粒子と宇宙を結びつけます。しかし、パラドックスに直面しています。統一が起こるスケールそのものは、実験的範囲を超えて永遠にあり得ます。100テブの加速器は、プランクスケールへの道のほんの一部しか探りません。私たちは、宇宙論、数学的一貫性、または、間接的なシグネチャに頼る必要があるかもしれません。夢はその枠組みの深い優雅さのために生き続けます。ウィッテンが指摘したように、弦理論は単なる方程式の集合ではなく、物理学のための新しい枠組みです。方法としての科学、ドグマではない。問いの探求は、弦理論、筋、または単一のアイデアを本当と宣言することではありません。それは、科学的方法についてです。既存の理論の亀裂を特定する。大胆な、新しい枠組みを提案する。必要に応じて、それらを現実に対してテストし、破棄、または改良する。物語は終わりには、程遠いです。しかし、この開かれた姿勢どの理論も、神聖としないことが物理学を生きた科学、ドグマではないものにします。前方の地平線。次の物理学の世紀は以下を明らかにするかもしれません。超対称性、またはその代替の証拠。弦の予測を確認、または否定する宇宙論データ。時空そのもののより深い再構築。あるいは本当の問いは誰もまだ想像していない何かかもしれません。しかし探求そのもの統一し、説明し、自然を全体として見る欲求は、方程式そのものと同じくらい人類の一部です。参考文献とさらなる読み物。超対称性と大統一。ウェス、J. アンド・バガー、J. 1992。スーパーシンメトリー&スーパーグラビティ。プリンストン・ユニバーシティ・プレス。ベール、H. アンド・タタ、X. 2006。ウィーク・スケール・スーパーシンメトリー。from Superfields to Scattering Events, Cambridge University Press. ゲオルギー、H. and グラシャオン、SL. 1974. Unity of All Elementary Particle Forces. Physical Review Letters. 32-8-438. 弦理論と M 理論。グリーン、MB. シュバルツ、JH. and ウィトン、E.1987。スーパーストリングセオリー、ボリューム1&2。 ケンブリッジユニバーシティプレス。パルチンスキー、J、1998。ストリングセオリー、ボリューム 1&2。ケンブリッジユニバーシティプレス。ウィトン、E、1995。ストリングセオリーダイナミックスインバリアスディメンションズ。ニュークリアフィジクス B、443、1、85、126。ベッカー、K、ベッカー、M、&シュバルツ、JH、2006。ストリングセオリー&M セオリー、A モダンイントロダクション。ケンブリッジユニバーシティプレス。ループ量子重力と代替案。リベリー、C、2004。クアンタムグラビティ、ケンブリッジユニバーシティプレス。紙面、T、2007。モダンカノニカルクアンタムゼネラルリラティビティ、ケンブリッジユニバーシティプレス。アンビュルン、J、ジャーカウィルズ、J、アンドラル、R、2005。リコンストラクティングザユニバース。フィジカルレビュー D、72、6、064014。実験的フロンティア。アド、G、エトール。アトラスコラボレーション。2012。オブザーベーションオブ、A ニューパーティクルインザサーチフォーザ、スタンダードモデル、ヒッグスボソン。フィジクスレターズ B、716、1、129。社会案、S、エトール。CMS コラボレーション。2012。オブザーベーションオブ、A ニューボソンアット、A マスオブ125ゲブ。フィジクスレターズ B、716、1、3061。アボット、BP、エトール。リゴ、サイエンティフィックコラボレーション&バーゴコラボレーション。2016。オブザーベーションオブグラビテーショナルウェーブスフロム、A バイナリーブラックホールマージャー。フィジカルレビューレターズ、116、6、061102。アクセス可能な一般向け解説。グリーン、B、1999。ザエレガントユニバース、スーパーストリングス、ヒドゥンディメンションズ、アンドザクエストフォーザールティメットセオリー。WW ノートン。ランダル、L、2005。ワープドパッセージズ、アンラベリングザミステリーズオブザユニバース、S ヒドゥンディメンションズ。ハーパーペレニアル。リベリー、C、2016。セブンブリーフレッスンズオンフィジクス。リバーヘッドブックス。ビルチェック、F、2008。ザライトネスオブビーイング、マス、エーテル、アンドザユニフィケーションオブフォーセス。ベーシックブックス、